ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。今日の東京は秋晴れで、とっても気持ちのいい感じでした。でももうなんか初冬の雰囲気なんですかね。私もお店で欲しいコートを見つけてしまって、ああこの冬このコートで過ごしたいな、新調しようかななんて思う、こう冬を感じさせるねコートが気になる今日この頃ですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。先週のね、名前は祈りを読ませていただいて、皆様から本当に反響があって、とっても嬉しかったです。自分も子供にすごく愛情を持って呼びたいなって思ってますっていう DM があったりとか、あとこれからお名前をつける妊婦さんの方からもすごく名前が大事なんだなって思いましたっていう DM いただいたりとかして、私もこれをご紹介できてよかったなってすごい思いました。本当にこう美しい祈りをっていうね、とっても素敵な詩でしたよね。皆様ありがとうございました。私は先週、この前の森田敦子さん の新刊のライブのアーカイブが残せなかったので、もう一度見たいっていうリクエストがとっても多くて、本当にこれはありがたいことなんですけれども、本当になぜアーカイブが残せなかったのか、でもそれは本当に、ここだけの話、もう敦子さんの携帯のこうやり方っていうんですかね、感じなので、もう今回は必ずこう保存を押してと思ってるんですけども、とは言いながら、本当に海外から日本全国飛び回ってる忙しい森田敦子さんをお呼びして改めてライブをしたんですよね。そしてもう一つは深見さんの本の打ち合わせをしてたんですけども、そしたらもう深見さんのノリでこのままライブやっちゃうみたいな流れになって、こう勢いのままライブをしたんですよね。私もこのインスタライブっていうのは本当に慣れてなくって、こう不慣れのまま始まったんですけども、ね、もしかしたらご覧いただけた方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ね、その時にね、このちょうど森田敦子さんの潤う体っていうので社長賞を取りましたっていうのを、どちらのライブでもねお話ししていただいて、皆さんからコメントとか DM でもお祝いをいただきまして、お祝いコメントいただきまして本当にありがとうございました。今日はね、なので、社長賞をいただいたということで、この潤う体についてちょっと今日はお話しさせていただければと思います。2017年に発売したんですけども、ずっとねこの支持されてというか、ずっと読者がいて読んでいただけてるっていうことで本当にありがたいなと思うんですけども、私自身もこの本を作った当時、森田さんからいろいろそのデリケートゾーンの知識などを教えてもらった時は、本当に目から鱗っていうのはこのことだなと思って、全く知らなかった知識だけれども、すごく納得がいったというか腑に落ちたんですよね。で、例えばですけど、こうアンダーヘアの話とかで、それを処理した方がいいよって、それはなぜかっていうような話でもすごく腑に落ちていて、その頃はダンスとかの仕事をしている人とか、あとすごく水着をね、夏は海やプールで着ますみたいな人が、周りではワックスとかで整えてるぐらいで、その時に友人だったりとか、タレントさんにこういう話をしても、そんなところまでとか、そのデリケートゾーンのケアっていうものにはピンときて なかったし、なんか私が本作ってるからそういう新しいことを言うんですよねみたいな空気があったんですよね。で、まあ、そんな中森田さんも言っていたことがあって、まあ、今からその時も50年くらい前までは女性はこう脇毛を剃らないのが普通だったけれども、でも今はみんなもう逆にむしろ脇を整えてて、こう夏なんかね、こうバスとか乗り物に乗ってる時にノースリーブでこう脇を生やしてる人なんかいないですよね。でそれがもうアンダーヘアもいつかこう同じ流れになるわよみたいなことを言っていて、本当にこう脇みたいに全部なくすなんてなんていう風にね、その時は驚いていたんですけど、男性もね、まあ、今でこそ、まあ、整える方が増えているようですけれども、当時はもうよくサッカーのスポーツ選手とかが毛が当たると、アンダーヘアが当たるとこうちょっと支障があるっていうのを聞いて処理されてるっていうことが少し話に出てたぐらいで、一般的にはねまだまだ浸透してなかったんですけど、もう私はねその取材中にあまりにこう腑に落ちて、ちょうど取材やってる間の制作中にそういうサロンに行ってもう手術しようと思ってねやったんですよね。でもなんで早くやらなかったんだろうと思うほど快適なんですけど、でね、もちろんそのアンダーヘアを処理するってことにこう抵抗がある方いらっしゃるっていうのも分かりますし、ね、毛は大事な部分を守るためにあるとも言うけれども、でも時代は少しずつ変わっていって、ね、今は河川の下着がね多かったりとか、あとまあ生理月経の時の洗浄とか、ね、まあ、清潔感のことを考えるとやっぱり整えてる方がこう蒸れないとか、そういう場面も多いんですよね。それにこう私はもうあの広島の八千代の菅さんからの看護ステーションの府長さんのお話を直々に聞いた時にとてもやっぱり考えさせられたし、まあ、介護でやっぱり一番大変なのはやっぱりこの下の世話で、まあ、する側 もうされる側もそこが一番負担になるんですよね。もう排泄物がやっぱりどうしても毛に絡まっちゃって取りにくいし匂いにもなるし、でもそれをスッとこう部屋がなくて拭けたら、あ、どれだけそのする側の負担も減るだろうということだし、まあ、される側のどれだけ尊厳が保たれるんだろうっていうような話にすごい納得をして、まあこれはもう10年20年経ったらもっともっともう当たり前のケアになるかもしれないと思って、私も思い切ってあの処理をしたんですよね。で、まあ、そしてこのアンダーヘアを処理するっていう話の前に、あのやっぱりデリケートゾーンは本当にこう粘膜の部分で、その皮膚吸収がね普通の肌よりも何倍も高くって繊細だから、こう体用の洗浄量ではね刺激が強い。で私もこれもまた納得したんですけど、顔にはねやっぱ顔用のものって、体には体用のものがあるから、やっぱりその、まあ、中に入ってる粘膜のデリケートゾーンにはやっぱりより刺激の少ない専用のものをっていうことをこう教えてくれたのです、というのも本当にびっくりしたんですよね。まあ、その時までは普通に体を洗うソープで洗ってたので、やっぱり洗いっぱなしだと今度乾燥するのは体や体と一緒で、顔や体と一緒で、まあ、若い頃はねあのまだあの気にならなくても、まあ、年齢とともに粘膜もこう乾燥しますよね。こう目とかもそうだし、どうしても水分がね失われていくから、だからこそ、まあ、よりケアが大事なんだなって思っていて、でさらにその乾燥するとよりこの膣萎縮だったりも始まったりしやすいし、このデリケートゾーンのケアっていうことを潤う体で気づきとして書いてるんですけれども、そしてこのデリケートゾーンっていうのはもう海外ではねもうほぼほぼ当たり前で、その当時2017年でもなんか日本は本当に遅れてるって言われていて、その 森田敦子さんがそれよりもさらに前の、まだ森田さんが20代30代の頃に、もうなんか敦子そんな風になんか日本ではそうやってボーボーに生やしてるのねみたいなことをすっごい驚かれたみたいなんですよね。でもね、今こう銭湯とか温泉とかに行っても全然まだまだね、みんながってことでもないから、まあこれからなのかもしれないですけど、でも私自身もね、この取材をして本を出してしっかりケアをするようになったんですけども、これも知ってるか知らないか、その違いはすごい大きいのかなと思うんですよね。なのでこの敦子さんの本のこの潤う体って、本当に宣伝とかで売れたのではなくって、本当にこう自然に広がっていった一冊なんですよね。タレントの紗友子さんが本当に本屋で買ってくださって、で紹介してくださって、でそこから森田敦子さんとのご縁が生まれたりとか、女優の戸田恵梨香さんがインスタグラムでご紹介してくださったり、タレントの梨花子さんが YouTube で本当に普通に話してくれたりとか、全然違うところでのその、まあ、感度が高い方がお話ししてくれたりっていう感じなんですよね。なのでまあ必要としている人にはちゃんと届くんだななんて感じたんですけれども、こんな風にね、もう皆さんもやってらっしゃる方も多いかもしれませんし、なんとなく今から興味があるって方もいらっしゃると思うんですけれども、ね、もしまだそういうケアをされてないよっていう方は、ぜひね、気づきがいっぱい書かれてますし、まあ、デリケートゾーンの話だけではなくて、なんとなくその女性の自立みたいな感じにもつながる敦子さんのエッセイみたいなのが書かれてるので、もし潤う体気になる方がいらっしゃったら、ぜひお手に取ってみてください。それではまた来週お会いしましょう。